はい。シネマクティフ東京支部の音声配信。シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シギラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま
お願いします。
す。というわけで、はい、石山さんであるディジニューネクストの、2022年最後の作品ということですね。
38本目です。
ああ、なるほど。
いよいよ今年も最後ですな。
で、前回でも言ったかもしれないですけど、あれですね。またね、年、ん？2022年の中の作品から、僕らのベスト3は年明けに選ぼうと思いますってですね。
あれは作品の良し悪しで選べばいいんですね。僕たちの
そうで
話
す。
の良し悪しじゃないですよね。
うまく話せたかどうかではないんですけど。
そう勘違いしそうなんだよな。
それはちょっと
お
残り
楽
の
し
方
み
が
ということ
考えま
で。
すっていうところなんで。というわけで、ディギンユーネクスト、ユーネクストの配信映画作品を今回もネタバレなしで話していこうと思いますが、今回は石山さんが選んでくれた作品で、ジェーンエアとなります。では、この作品の概要を石山さんお願いします。
早くに両親を亡くし、自分を引き取った叔母とその息子から虐待されてきたジェーン・エア。寄宿学校でも教師たちに冷遇されてきた彼女だが、それでも家庭教師として前向きに生きていた。そんな中、ロチェスターという貴族男性と出会って恋に落ちるが、点々点。原作は過去何度となく映像化、舞台化されてきた1847年のシャーロット・ブロンテの小説。2011年の本作は、ジェーン・エアを演じたミワ・ワシコースカーのミステリアスな存在感が印象的な作品となっております。
はい。というわけで、この作品の感想を今回は自分、ロンペから話してみたいと思います。
お願いします。
この作品はですね、吹き替えがあったんで、今回僕吹き替えで見てみました。そうですね。で、まあ、今概要で読んでもらったように、まあ、何度も映画化されている作品だと思うんですけど、僕はどれも見たことがなかったので、この話自体に初めて触れたっていう感じですね。
映画としてはね、4本目。で、テレビドラマで2回ぐらいあって、
まあ、
もう
話すことですね。
ミュージカルとかになるともう数え切れないですね。
まあ、そのイメージありますね。やってね。で、まあ、この映画の中では、時代が一切表記されないんですね。
確かに。
だから、出来事が正確にいつの話かはわからないんですけど、まあ、原作の小説の発表が、もう、この発表がもう1847年なんで、まあ、それを考えると、その時代より前の時代の話なんじゃないかなという感じで
そう
す
です
ね。
ね。
普通に考えたら。で、まあ、ジェーン・エアっていうのは、まあ、主人公の女性の名前なんですけど、先ほどの概要にもあったように、幼くして両親を亡くしちゃってて、まあ、母親の妹に育てられているんですよね。で、この叔母を演じているのが、サリー・ホーキンス。
そうですね。
で、僕は、サリー・ホーキンス、多分、ウディ・アレンのブルージャスミンって映画で、顔と名前を認識したと思うんで、ブルージャスミンが2013年で、まあ、JR がその2年前、2011年なんで、まあ、こっちの方が制作年度としては古いって感じで、まあ、ちょっと僕が あんまり認識してなかった頃のサリー・ホーキンスだなっていう感じがしましたね。
あれ、シェイプ・オブ・ウォーターの人ですよね。
そうです、そうです。
ああ、僕そこですもん、初認識。ずいぶん最近ですよ。
だから、ちょっと若い。
ですね。
サリー・ホーキンスでしたね。で、 このおばに育てられてたわけなんですけど、まあ結構このジェーンという女性は、幼い頃から結構はっきり自分を持ってる子で、まあ、それもあって、なんか、まあ他にもあるんですけど、このおばとは合わないっていうのがあって、まあ寄宿学校に入れられちゃうんですけど、まあこの寄宿学校結構ひどくて、無知で殴られるわ、飲まず食わずで立たされるわ、みたいなとこ。で、まあでも、なんかこの寄宿学校ぐらいのまでの描写は、まあ時間的にも結構短くて、結構あっさり描かれてるような感じで、まあこの場面まではこのジェーンも子役の子が演じてるんですけど、この寄宿学校出てからがまあ映画としては本編という感じで、役者が宮脇浩介に変わるっていう感じですね。で、彼女はまあ教師になったんですけど、学校の仕事なんてないので、まあ家庭教師の仕事を紹介されて、ある屋敷に行って働くことなんですけど、まあその家の主人が先ほど言ってたロチェスターっていう男で、これ演じてるのがマイケル・ファスベンダーで
そうです すね。
ね。まあ、ただこの男は、まあ、ちょっと問題ある感じの男なんですけど、まあ、ここの家の子供の家庭教師をしながら、まあ、ジェーンが過ごしていくっていうことになるってとこですね。まあ、ただ僕、この中盤までの展開とかで、あまりこの映画の面白みがわかんなくて、なんか、なんていうんですかね、地味なコスチュームものって感じもするんですけど、そんなに、なんでしょうね、この時代のものとかが好きなわけではないので、まあなんか、と思いながら見てたんですけど、ドラマチックな出来事っていうか、
そうですな。
数奇な出来事っていうのが、言葉ありますけど、まさにそういう出来事が、終盤にいくつも起きるっていう構成になってて、見終わると、なるほどっていう感じ
そうっすね。
がするんですけど、まあ、ただ、この作品、有名な作品なんで、名作とかも有名な作品なんで、まあ、その終盤以降にも、以外にも見どころはあると思うんですけど、なんか僕はそこが、だから中盤まであんまり面白みがわかんなくて、なんか、その部分についていろいろ考えたんですけど、このジェーンっていう女性が、まあ、自立心があるというか、まあ、女性なんだけど、はっきり意見を言うっていう、キャラクターだと思うんですけど、で、僕は今言ったこの女性なんだけど、みたいな言い方をすると、今怒られたりすると思うんですけど、まあ、今って、なんかそういう問題を、積極的に勉強しなくても、普通に映画を見たり、ネットでなんか読んでたりするだけでも、ある程度そういう意識っていうのは生まれると思うんですけど、
そうなんですよね。
なんかこの時代は、そういう女性の考え方が多分珍しいっていうことだと思うんですけど、でも、なんかこの映画のジェーンエアは、そういう描写、まあ、つまりなんか、普通はこの時代の女性はまともな意見も言えないんですよっていう風な、ベースとなるところがあんまり描かれてないような気がして、なんかそのために、今この作品を見ると、ジェーンがなんか普通に見えちゃうってところが、
そうなんですよね。
あって、なんかこういうとこってちょっと難しいなって思いな
そう、
がら、
難しいんだよな。
を見たし、見終わってから思ったっていうところですね。だから僕は、ちょっとだから、女性が物言えない描写、こんな扱いだった描写っていうのは、まあもちろん見ていて気持ちいいものじゃないんですけど、なんか、そういう時代だったから、なんでしょうね。映画では描きませんが、知識として知っといてくださいねっていうふうになってしまうのは、なんでしょうね。あんまり良くないというか、
わかる。
なんか映画として感じ方がなんか薄くなっちゃう感じが
そうで
し
す
てい
ね。
て、 まあ、この映画の制作陣がそれを意識したとは思わないんですけど、なんか本来感じるべきこのジェーダっていう話だったり人物をちょっと薄く感じてしまった一因はそういうところにあるんじゃないかなっていうふうなのを見終わってからいろいろ考えたかなってところですね。特に中盤あたりまでの描写について考えたかなってところですね。で、あとは、この監督がキャリー・ジョージ・フクナガ
そうですね。
ですけど、まあ、今年入ってちょっと、なんか、セクハラ問題とかがあって、
そうなんだ。
どうやって戻ってくるのか、戻ってこれないのかって状況になってると思うんですけど、まあ、僕が、この監督の作品で見たことあるのって、ビースト・オブ・ノー・ネーションっていう映画と、あと
あれ、
は、
ドラマですかね？
いや、ビー
あれ
スト・
映画なん
オブ・
で
ネー
し
シ
たっ
ョンは
け？
英語ですね。ネットフリックスになった映画で、あとは、マニアックっていうのがネットフリックスにあるドラマ。
あれもそうか。
と、まあ、その後になるともう、ダブルセブンになっちゃうんですけど、ノータイムトゥーダイになっちゃうんですけど、
あれ、ロンペさんはトゥルーデテクティブ見てないんですか？
見てないんですよ。
そうなんだ。
そう。で、まあ、僕が見たそれらの作品より、もっと前にあるのはこの J エアって作品なんで、
そうですね。
ちょっとこの J エアの後に、どうやって僕が見てた作品にたどり着くのかよくわかんない感じがしてて、で、ただ、この J エアの後に、今、石山さんが名前を挙げた、トゥルーディテクティブっていう作品があるんですね、ドラマが。なんで、僕見てないんですけど、そこはやっぱ大きな転換点だった
そう
の
で
か
す
なってい
ね。
うのは、見てないけど、予想はできるなっていう
なるほどね。
ところを、なんか思ったかなっていうところですね。はい。とりあえず、感想は以上になります。
わかりました。
では、石山さんの感想と選んだ理由もあればお願いします。
まず選んだ理由をお話しする前に、今の話、ちょっと補足というか、このジェーン・エアーっていうこの2011年版の映画は、ちょっと時系列が3つぐらい入り混じってて、まず、お屋敷から、なんでかはわからないけど、逃げていく、ジェーン・エアーがまず描かれるじゃないですか。
宮川翔子が演
宮
じて
川
る
翔
もの
子
が、
が演じてる、そう、大人のジェーン・エアーがいて、で、たどり着いた先で、過去に戻って、幼少時代のジェーン・エアーから始まって、で、彼女が成長して、いろんなことがあって、で、途中から、その逃げ出したジェーン・エアーの続きが始まるという構成になってて、まあ、これ、それほど珍しい構成じゃないですよね。物語語る上で、まず、ミステリアスな部分から始めるっていうのはよくあると思うんで、あるんだけど、そのトゥルーディテクティブでも、これはまあドラマなんで長いんですけど、同じような方式が取られてて、その過去に戻って何があったのかを探っていくような描写と、現在の2人っていう、まあ2人の刑事の話なんですけど、が同時進行で描かれていくんで、そういう引っ張りは結構彼のもしかしたら持ち味なのかもしれない。まあ脚本も彼が参加してると思うんですけどね。まあその後の作品でそれはやってるかどうかちょっと微妙なとこはありますが。でも、イットってね、ピエロの映画ですけど、あれの脚本もやってるんですね。
らしいですね。あんまり意識してなかったですけど。
まあ、くしくもね、あれはスティーブン・キングの原作がそうだからなんだけど、まあ、過去とね、今の行ったり来たりさせたりとかする、部分はあるから、もしかしたら生かされてるかもしれないな。
逆
まあ、
に、でも映画版は、それを分離したって感じなんです
そうな
ね。
んだ。俺、イットは最初の方しか見てないんだよな。
そうなんですね。原作は交互に描いてて、映画は二部作にして分離したっていう感じ。
ああ、そういうことか。なるほどな。まあ、また戻ってこれるといいですけどね。まあ、セクハラはあかんのですが。で、選んだ理由に入るんですけど、まあ、先ほど、ロンペさんがおっしゃったみたいに、まずこのジェーン・エアが描かれたのが1847年っていう、非常に今から175年も前のことで、で、その時代と今の時代って全くもちろん違うじゃないですか。それは僕が言ってるのは今、男の人と女の人の社会的地位の違いのことなんですけど、 で、この映画が作られたのはそこからまあ100年も経った2011年で、で、その頃には社会が随分違うと。で、その時に描く過去にあったこのジェーン・エアーという作品を今描く理由っていうのはそういうところももちろんあると思うんですよね。その今ようやく男の人の権利と女の人の権利がだいぶ近いところまで来てると。で、もう一押しって感じじゃないですか、今の時代って。まあ根深い問題もあるんだけど、まあそれ言っててもまあ始まらないから先にね進みたいなっていうとこはあると思うんだよな。だからこそ僕その男の人と女の人の問題に関してかなり興味があって、そこについては今年すごくいろいろ考えたこともあって、女性があの監督の作品とか女性が書いた小説とかっていうのにすごく興味があって、で、このシャーロット・ブロンテが書いた小説とか、まあ、だから19世紀の方ですけど、この人は20世紀にかけても、この間僕たちが、ファントム・スレッドの時にお話ししたダフネ・デュ・モーリアとか、レベッカとか、鳥の作者の人ですけど、太陽がいっぱいとか、見知らぬ乗客の原作のパトリシア・ハイスミスとか、あと、若草物語のルイーザ・メイ・オルコットとか、ね、いろいろいらっしゃいますし、ロンペさん、ドラマで見られたと思いますけど、エミリー・ディッキンソンなんかもね、女性として、非常にその文才があって、小説を書く才能にすごく恵まれた方たちが、いざ書き始めるんだけど、やっぱり男性社会なんで、そこからまあ冷遇されたりとか、やりにくかったりとか、パトリシア・ハイスミスもシャーロット・プロンテもそうですけど、男性の名前で出版させられたりとかね、
そうみたいですね。
して、まあ、ルイーザ・メイ・オルコットもそうか、最近あった若草物語のストーリー・オブ・マイ・ライフか、の中でも描かれてましたけど、女の人が小説書くなんて、みたいな感じだったじゃないですか。それはまあ、そういう時代だから、女性と男性、まあ、生きることに必死だからそうなっちゃうんですよね。今の時代は、女性がその権利、社会進出とかの機会が当然男性と平等であるべきなのは間違いないんですけど、まあ、生活に余裕が出てきてるからそれができるようになってるっていうのもまあ一理あると思うんですよね。まあそういうことにすごくだから僕が興味があるってこともあって、今回このジェーン・エアーっていうのを今まで僕も一つも見たことなかったんで、どういうお話かっていうのもまず全然知らなくて、それを見たくて、まあ、作品に選んだっていうこと。でもあります。で、それもありまして、で、やっぱりこの1847年にはかなり異質な存在なんですね。この自分というものをちゃんと持ってて、ちゃんと学があって、まあ、このシャーロット・ブロンテ本人なんですよね、ジェーン・エアーはね。
多分そうですよね。
そうですね。で、彼女自身が、まあ、若い頃に、ああいうふうに寄宿学校に通ってて、実際に自分のお姉さん2人がいらっしゃるんですけど、肺炎になって、亡くなってしまってるんですよね、その寄宿学校の管理が悪くて。この作品の中ではチフスなんですね、友達がね、1人亡くなっちゃうんですけど。
ありましたね、描写ですね。
そう。で、なんか、このロチェスターっていうマイケル・ファスベンダー演じてる、まあ、貴族みたいな人には、ある秘密があるんですけども、あれも、なんか実際に、そのシャーロット・プロンテが、若い頃やっぱり家庭教師してて、実際にノートン・コンヤーズ・ハウスってところで家庭教師やってたんですって。で、その時にそこの当主から実際に聞いた話なんですって、あれって。実はこのお屋敷でそういうことが昔あったよっていう、ことが、シャーロット・プロンテが聞いて、まあ、思いついた。アイディアらしいんですけど、で、後日ね、後年ですけども、実際にその調査が行われて、その話を裏付けるところが見つかったらしいです。怖え。でも、ああいうことって日本とかでもあって、
ああ、
まあ、
もう、はい、聞きますね。
そうなんですよね。だから、ちょっと詳しく言えないんですけど、まあ、そういう話ってあるわけですよ。昔はね、やっぱりそういうのが、言えなかったみたいなね。まあ僕らも今言えないんですけども。そういうところをはらんだ物語で、これ多分でも、この、 ジェーン・エアとか、こういう恋愛の文芸作品じゃないですか。だから人によっては、キャー素敵とか、秘められた恋とか、禁じられた恋だわとか、愛だわとかっていうね、風な、印象のある作品かもしれないんだけど、その裏側にちょっと怖さとか、
いや、そうですね。
差別意識とかがあって、だからこの間のファントムスレッドの時も話したけど、まあ、貴族の家に田舎娘が入ってくって話したじゃないですか。
まさにそうです
そう、だから傲慢な男に対して、か弱くて自分がちゃんとあるんだけど、おしとやかで、従順さを、まあ、強要される女の子が入っていくって話で、で、しかもそこにどうも、貴族の方には秘密があって、開けてはならない部屋があるみたいなのが、やっぱり流行りっていうか定番のテーマになってて、で、その女性像みたいなことに関してはふざけんじゃねえよって今の私たちだと思うんだけど、伝統としてはやっぱりそれが自然だったんでしょうね。それ自体が、なんというか、ね、ちょっとどうなんだって今の私たちだと思うんだけど、なかなかそこ自体に僕が研究する余地がある、研究する余地っていうか、いろいろ見て勉強したいなと思う部分でもあるんですよね。でも男の人と女の人ってやっぱ明らかに違いもあるわけじゃないですか。実際男性は逆立ちしたって子供を産めないわけだし、やっぱり女の子と男の子だと好みも違うし、明確にやっぱ何かしらの違いはあるんですよね。やっぱ体力的にも違うし。だから全部を全部平等っていうか、違いは違うとして面白いことなんだから、なんかそこはそこで楽しむっていうか、なんかそういうことがあると思ってて、だから僕がその女性だから男性だからで取り上げたりとかするのも違うと思いつつ、ジレンマでもあるんだけど、その女性の書いた小説を読みたいとか、映画を見たいとかっていうのも、ちょっとジレンマでもあるんだけど、やっぱそれはね、僕の中にやっぱあるものなんですよね。興味があるってことが。どうしてそれが差別的だったのかとか、でも絶対その才能のある人はね、いたわけだから、その人たちがどう潰されていったのかとか、どう潰されなかったのかとか、そういうことにすごく興味があるなっていうのは、正直あるっていう感じなんですよね。それが面白いと思ってるから、僕は。だからそれは違いがあることが面白さにつながるような社会になるといいなって僕は思ってるって感じなんですよね。
そうですね。まあ、その性差の部分を差別的に取るか、まあ、他の意味に取るかっていうところの違いはあると思うんですよね。
で、ちょっとこの内容の話は言えないことも多いんであれなんですけど、ちょっと面白いのが、ヒッチコックがレベッカっていう作品を撮った時、まあレベッカ自体がダフネ・デュ・モーリエの小説の、作品なんですけど、ヒッチコックのレベッカって、その主役をジェーン・フォンテーンっていう人が、演じてるんですけど、この人これがほぼデビュー作なんですよ、レベッカが。で、当時からもうすごい大物俳優だったローレンス・オリビエと、まあ、共演することになって、だから実際にもう大物だったローレンス・オリビエと、まあ、田舎娘じゃないんだけど、演技初心者のジョン・フォンテンっていう、そういう立場の違いみたいのも、まあ、その演技に生きてるわけですよね。で、それで、レベッカの中でも、ローレンス・オリビエがすげえ上から目線で、ジョン・フォンテンがすごい絵が上手なんですけど、よく描けてるねとかって言ってくるんだけど、これ、ジェーン・エアにもそんなシーンがありましたけど、なんか、そういうのも似てるなとか思いながら、そう、お前よりうめえよみたいな、よく描けてるじゃねえんだよとかって思いながら見てるんだけど。で、ファントムスレッドでも、フォンテンと同じで、ビッキー・クリープスっていう女優さんがね、まあ、抜擢されて、まあ、彼女、そんなに新人ってわけじゃないんだけど、まあ、無名度で言うと、ダニエル・デイ・ルイスとの、有名無名の、その差で言うとかなりやっぱ無名だったわけで、そういうとこもやっぱり、ビクビクしながら演技始めるみたいなところは多分あるんじゃないかなとか思いますけど。 うん。で、
そうですね。ヒッチコックやっぱすごいっすねって感じ。いろんな映画のところでやっぱ名前出てくる
そうなんですよね。
かな。なるほど。
そのレベッカの後、ヒッチコックが断崖っていう映画を撮ってるんですけど、断崖も同じような映画で、やっぱり、プレイボーイの家に、嫁いでった、まあ、あれは田舎娘じゃなくて富豪の娘なんですけど、が、毒殺されんじゃないかっつってビクビクするって話なんですけど、この女優さんもジョン・フォンテンがやってるんですよね。だからそういう、ヒッチコックにはもうそういう役者として認識されたのかなとか思って、不憫なんですけど。
遅刻もなぁ、いつか見直さなくちゃいけないとは思いつつって感じなんです
たくさんあ
ね。
りますしね。
そうですね。見てるやつ見てるやつもあるだろうし
っていうとこで、何ですかね。まあ、映画自体は、僕はかなり面白かったですし、彼女が逃げた先で 暮らしとかもなんか面白くて で、なんか、やっぱり、ロチェスターのことが忘れられなくて、みたいなところとかも出てきますが、割と人間ってしょうもねえなとか思いながら見て。
ジェイミー・ベルがね、出てましたね。
私最近ですね、ある刺繍作家の先生のおすすめで、リトルダンサーっていう映画を見たんですけど、
おお、
まさかあの少年がと思って ね、なかなか楽しかったですし、そういう意味で言うと、ちなみにこの、2011年版のジェーンエアって、ちらっとですけど、イモージェン・プーツとかも出てて、何？
彼女じゃないですけど、なんつう
両家の娘。何気に豪華ですよね。
あんまり顔がわかんないんだよな、あれは。
あ、そうだ。ロンペクイズ出していいですか？
何でしょ
ロンペクイズじゃないんだけど。2011年版のジェーンエアの中に、ゲースロの俳優さんが出てます。調べないで
誰だ？
まあ、当たらないと思うんで言いますが、ある、ロチェスターの秘密に関わるある人物で、ジャマイカから帰ってくる、男の人がいるでしょ？リチャード・メイソンだったかな？男性が、わかります？あれ誰だか。
わかんないです。
デナーリス・ターガリエンのお兄さんのビセイリス・ターガリエンさんですね、あれは。
わかんないな、それは。
あ、そう、あんまり顔の写しがないですからね、彼はね。ちょっとちょい役なんで。
でも、年代的には近いのか。そうか。
そうですね、2011年ぐらいですもんね。あっちも2012年ぐらいだと思うから。
そうですね。な
シ
る
ーズ
ほ
ン1は。
ど。
そうなんですよ。まあ、カツラとかね、かぶってない素の彼なんで ちょっとわかりにくいんですけど。
なるほ
そう
ど。
なんですよね。
ああ、ちょっとそれは、ゲースのマウント取れなかった
そうなんですよ。まだまだ僕の方がマウント取れますね。
な。いやあ、ちょっとまだまだ甘かったな。
僕はもう役者の名前が英語で出てきただけで、あってわかりますから。
その域には達してないですね、これ。
役者がね、追うのが好きなので。そういう意味で言うと、これジュディ・デンチも何気に出てるんですよね。
そうっすよね。
本当に豪華。
ね。まあ、メインの二人だけでも結構豪華なんですけど、その
そう
ね、
なんですよね。
サリー・ホーキンスとか、イモジェン・プーチとかを、っていう、人がいっぱい出てくるんで。
そうですね。ワシコースカはだからこの辺が売れ始めの頃ですもんね、きっとね。
そうか、そうですね。
僕が印象的なのはキッズ・オール・ライトっていう2010年の映画で、なんかあの時にはまだまだこう少女の役っていうか大学生入る、高校卒業して大学に入る役だったから、その頃にから比べると、その次の年に撮られたこのジェーン・エアだともうかなり大人に見えるなと思って、見た感じですけどね。なんかその後、2015年にクリムゾンピークっていう
懐かしいですね。
懐かしいですか、すでに。ギレルモ・デルトロ監督の、まあ、ホラー映画というか、ゴシックホラーの映画ですけど、 ちょっとこの全エアーもちょっとホラーっぽいテイストあるじゃないですか。
そう、だから後半にある要素とかそう
そう
なんですよ
ですね。
ね。
なんかあの辺の演出、まあ女優さんが一緒なんで、ちょっとなんかこう通ずる部分があるなと思いながら見たんですけど。
なんか、パクチャンコやったイノセントガーデンとかも、
ああ、はいはいはいはい。
そういう見合わしこそか、そういう印象ですけどね。
まあ、そういうちょっとヨーロピアンなホラーチックなことを想起させる人なのかもしれないですね。彼女自身がね。あ、これイギリス映画ですけどね。このジェーン・エアは。なんかね、キャディ・クナガ監督のお母さんがとても、ジェーン・エアが好きで、特にですね、2000、あ、じゃない、1943年版の、これが初の映像化の作品なんですけど、あれはだから、ジョージ・スティーブンスかなの、監督した、バージョンのジェーン・エアがとても好きだと、言ってたらしくて、
オーソン・ウェルズが、
あ、そうなんです。
ロチェス
公
タ
爵、ロチェスター役。なんかね、原作
ー。
だと、ロチェスターも、ジェーン・エアも、あんまり美男美女じゃないらしいんですよ。まあ、やっぱ映画化するときは、美男美女が演じるのが定番になってるみたいですけど、まあ、オーソン・ウェルズって、決して色男じゃないっていう, いうことなんで、よく、まあ、役者としても結構出てますけど、この人。なんか、だから、ちょっと合ってんだろうな、原作のイメージに近いんだろうなとか思いますけ
なる
ど。
ほど。
そうなんですって。で、その雰囲気を1943年版のお母さんが好きだっていうおっしゃってるジェーン・エアーの、雰囲気を意識して撮ったっていうふうにインタビューで言ってたみたいですね。あ、そうだ、言うの忘れてた。だから1943年版のこのジェーン・エアーの女優さん、だからジェーン・エアー役がジョン・フォンテンなんですよ。さっきか
なら るほど、
僕がヒッチコッ
言って
クの
ま
レ
した
ベッカ
ね。
とかで言ってた。そう、だからそんな役ばっかやってんだな、みたいな。そういうイメージがついちゃったんでしょうね、きっとね。そう、ジョン・フォンテンは結構ね、僕好きな女優さんで、お姉さんがオリビア・デ・ハビラントっていう、風と共に去りぬで有名な人で、日本、親日家の方で、日本にもしょっちゅう来てて、おか、あれ?お母さん、日本生まれなんだったっけな、この二人。日系の血が入ってるわけじゃないんだけど、生まれがたまたま日本で、東京で生まれて、
本当だ、東京生まれって書いてある。
確かそうだったはず。結構最近まで、ご存命だったんですよ、ジョン・フォンテンさんね。この頃の映画好きな方はね、結構この二人は、まあ、盟友ですから、二人とも。アカデミー賞の、主演女優賞を兄弟で取ってるのって多分この二人ぐらいしかいないんじゃないかな。いまだに。確かそんな話だったような気がしますが、ちょっと忘れちゃいましたけど。ちょっといろいろね、面白いですよ、この二人。日本とゆかりがあって。しょっちゅう日本にも来てたはずです、確か。
ヒッチコック作品ぐらいしか僕は見てなかったんで。
古い映画もね、面白いのいっぱいあるので、見ていただきたいなとか思いますけども。はい。ちょっと尺が随分余っちゃってますけ
まあ、大丈夫
ど。
です。でもね、J エアっていうのは、作品をまず知れたのは、
一
僕は良
回
かった。
通りたいとこですもんね。
そうなんですよ。そんなのいっぱいあるんで、どっかで、ああ、なるほど、こういう話なんだっていうのを知っとくべきな、
そうですね。
と思うので、それが知れたのが良かったな、って感じですね。
ジェーン・エアが幼少の頃過ごしてたお屋敷で、なんかいとこのやつが、まあ、ムカつくじゃないですか、すごく。ジョンだったかな。すげえバカそうないとこが いじめてくるんですけど、ジェーン・エアのこと。彼の、その後、どうなったか、は、セリフだけで語られるんですけど、やっぱりバカだったんだなって思っちゃう エピソードがあってね、そこもちょっと面白いんで。面白いっつっちゃあれですけどね。
そうだ。子供の頃からだったかもしれないけど、 たまに、ジェーンを呼ぶ声っていうのは聞こえるじゃないですか。
うん、ああ、そうですね。うんうん。
なんか、あれが何なんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、
うん。
多分、
不思議ですよね、あれで。
うん、うん、あれ不思議で、
うん、
僕が思ったのは、
うん、
まあ、映画終盤で、まあ、ロチェスターがある立場に立たされるんですけど、
うん、
なんかあのロチェスターの声だったのかなみたいな感じ。
そういうことか。
するんですよね、
うんうんうん。
で、それを子供の頃から聞いてたみたいな感じの描かれ方をするから、
うん、
非常に不思議な、まあ、もしそうだとしたら非常に不思議な描写だなっていう感じですね。
うん、ちょっとそれに関して、
うん
うん、嫌な言い方すると、
うん、
なんかやっぱ女性の、
うん、
その理想の女性像みたいなことで、
うん、
その女無垢で純粋で清純で、それによってなのか不思議な感能力を持ってるみたいなことは、やっぱ昔の人は思い込みたかったみたいですね。
うん、
でそういう描写がもしかしたら原作にあるのかも。
うん、
まあ全然関係なく11年版だけにああいう要素が入ってるのかもしれないですけど。
そうね、そこは分かんないですね。
うん、で男は影があって過去があって、うん、で尊大 で女を上回ってるみたいな、
うん、
でその女を選ぶかどうかは男次第であるみたいな、
うん、
うん、ムカついてきますね本当に、
うん、でもある意味そこは逆転するようなところがこの作品
の、そうなんですよね、だから意識的にやってはいるんだよな
ですね、
うんうん、そう、マニックピクシードリームガールっていうのあるじゃないですか、
うん、
それの一部って言われたりもしてるみたい。
うん、
でも当てはまんないんだよな。ジェーンエアはちゃんと自分があって、
うん、
頭のいい人だし、
うん、
そういう風な押し付けをされてきてる人なんだよな、
うん
うん、難しい部分ではあるな。
まあでも終盤は非常に盛り上がる。
そうですね、うん、
うん、まあ、面白かったですね。
そうですね、
うん、
このジェーンエアのプロモーションで、
うん、
この福永監督がドイツを訪れた時にインタビューを受けてて、
はい、
そのインタビューで今までに影響を受けた映画っていうのを挙げてるんですけど、まあバーっといろいろあるんですが、あのポール・トーマス・アンダーソン監督のある作品のことをそこの時に挙げてるんですけど、
は
あ、どの作品だと思います？
マグノリアですか？
ああ、なんでそう思うんですか？
なんか作風的にそうなのかな。
ああ、そうなんだ。パンチドランクラブですって。
そうなんだ。
ちょっとよくわかんないですよね。
どういうのがあるんだろう。
でもあの作品不思議と、
うん、
そういう監督畑の人とか演出畑の人に受けがいい印象があるんですけど。なんか不思議ですよね。割と一般的には一番人気ないんじゃないかと思うんだけど。まあ、ロンペさんはインヒアレントバイスが一番良くないという。根に持ってますけど、私。
まだにね、
ちょっと、ね。まだにね、苦手意識が。
見直しても苦手だったの。
もう筋金入りですよ、そうなってくると。ね、そんな感じで。でも、ジェーンエアー、はまあ古い作品で、どれを見たらみたいな話にもなると思うんだけど、僕はこの2011年版をおすすめします。あの現代的なアプローチで、うん、つまりそのさっき言ったプロットの、時系列の前後感とかもすごくモダンだと思うし、
うん
うん、あのミステリーその部分がどうしてこの女の人はいきなり逃げてるんだろうみたいなとこがミステリーになってて、
うん、
引っ張りがあるので、
まさにまさに、
うんうん、あの見てて、興味が惹かれるし、
うん
うん、衣装とかの、美しさ、それから、そのロチェスターとジェーンエアの、まあ、愛ですね、禁断の愛のとこも楽しめると思うので、うん、結構おすすめかなと思います。
うん、まあ、あと配信、まあ、U-NEXT であるぐらいなんで、非常に見やすい。
そうですね。
あるんで、
うん。
うん。まあ。
小説読むのはカロリー高いなと思う人は、 映画でささっとどんなお話か知るっていうのもなんかいいかもしれないなと思いま
そう
すけ
ですね。まあ、2時間で見れますからね。
そうですね。
はい。ちょっと、いろいろ昔の映画の話も出ましたけど、うん、やっぱそうなるとね、昔の作品も見たいなって思っちゃいますからね。
そうですね。
うん。
うん。そうだな。なんか、女性が自分から告白するってこと自体が、もう、まあ、なんてはしたないみたいな、そういう時代ですからね、これはね。
そうなんですよ
なん
ね。
か、身分にとらわれない恋みたいなのが、とにかく、まあ、よろしくないと。社会常識から外れてるっていう時代のお話なんで。
そうですよね。だから僕は、だからその、よろしくないっていう描写がもうちょいあってもよかったかな。
そうなんですよね。だから、
思って
それ
し
を
まってたん
こう、今だからこそなんだったら、そこのちゃんと説明がありつつの、じゃあなんでこのジェンエアが特別なのかっていうことが分かりやすい方が確かにいいのかもしれない
そうなんですよね。特別感が
な。
際立つと思ったんですよね、そっちの方がね。
普通に現代の人が普通に見ちゃいますもんね、素通りしてね。そこなんだよな。一個飛ばしてるって感じがするんだよ
そうですね。まあ。
な。
ちょっと他の場所も見比べないとそこはわからないかなってそうですけどね。
そうですね。あと、前回の花咲く頃の、ナナ・エクフティ・ミシュビリさんの年齢が私、石山と同い年で、ちなみに今回の、ジェーン・エアのキャリー・ジョージ・福永監督は、ロンペイさんと同い年ですね。
はい、それは知ってました。それを覚えちゃうんですよね。同い年の監督っ
そうで
て。
すよね。
はい。
っていう、あと、女性ということが、割とテーマになっている2作だったなという気がします。
そうですね。そう。だから、まあ、さっきの、ポール・トマス・アンダーソンと石山さんと話したやつも含めて、
そうです
なん
な。
か結構いろいろ、ここ最近見たやつが、近いテーマというか、
そう
設
で
定
す
だった
ね。
りっていうのは、なんかね、映画ってそういう時ありますけど、つなが
そう
る
で
と
す
かね、
ね。
ありますけど、そういう感じもしましたね。
はい。
はい、そんなとこですかね。
ですかね。
はい。
はい。
というわけで、今年ですね、2022年最後の
で
ベ
す
ビーユーネクス
なぁ。
トは、石山さんが選んでくれたジェーンエアの感想を話してみました。では、石山さんなんかまた告知などあればお願いします。
そうですね。このタイミングでいくつか告知をしときたいんですけども、私が、やっている不思議ラジオ、金沢座というラジオで、が、もうこれ、皆さんがお聞きになっているのは、おそらく2013年だと思うんです。あ、2013じゃない。2023年だと思うんですけども、なんで、もう配信されてると思うんですが、私たちのラジオが2013年の1月1日から始めているものですから、2023年の1月1日でちょうど10年目になりますので、今もうすでに配信されていると思いますが、金座座ラジオの10年目っていうテーマで、私とその相棒の石山じゃない。ボロボロやな。石神で、話をしてます。で、もも
う
し、
取られたってことです
もう
ね。
撮ってます。はい。なんで、もしよろしかったら、それ、聞いていただけると嬉しいなと思います。
よかった、楽しみですね。
はい。それと、私が、まあ、ツイッターのスペースっていう機能を使って、毎月1回、金座座のスペースっていうのをテーマ決めて開催してるんですけど、1月は、刑事ものの映画とか、ギャングものの映画とか、まあ、犯罪に関わる、クライムアクション映画なんか、まあ、幅広く、テーマにして、皆さんとお話をできたらなと思ってるので、まあ、ツイッターで、開催の日は告知しますので、もしよかったら、不思議ラジオ金座座のツイッターもフォローしていただいて、ツイッターに参加、スペースに参加していただけたら嬉しいなと思います。
はい。ちょっと、意外と広いので、
そうですね。
なかなか何の話しようかなみたいな感じだと思いますね。
まあ割と 結構な本数が まあ、でも好きな人とね、アクション苦手って人もまあいるかもしれないから。まあ、時代時代でね、そういう作品いっぱい作られてるから
にもね、いろい
な。
ろありますしね、そう
だって、
で
ダイハードも入っちゃうし、なんだろう、ダーティーハリーも入っちゃうし、
すね。日本映画も入ってきました
日
か
本
らね。
映画も入ってくるし、韓国映画でもね、あるだろうし、まあ、幅広く、やろうかなと思います。この、U-NEXT で取り上げたシャーキーズマシーンなんかもね、まさにそうな映画ですけどね。
確かに。
皆さんでもお気に入りの一本ってのは多分あるだろうから。そんな話ができたらいいなと思ってます。
はい。
はい。
1月もじゃあ、そうですね。お楽しみって感じですね。
そうですね。
はい。というわけで、DU NEXT は、2022年の部はこれで最後ですけど、2023年も続けるつもりなんで、またよろしくお願いします。ということですね。
ディギンネットフリックスにの50回に追いつきたいけど、追い越すのはどうも難し
そうですね。
い。はい。
はい、ちょっと、まあ、この2本を、月2本は落とさずに頑張っていこうかなってとこ
そうですね。はい。私的にはちょうどいいペースなので、
ろですね。
ロンペさんだけが大変です。
また、来年もよろしくお願いしま
お願
す。
いします。
はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。良いお年を。